はい、こんにちは、リュウタです。毎週日曜日は音声配信の方お届けしていきたいと思います。今日のテーマなんですけれども、自分らしく幸せに生きるための観念の手放しということでお話ししていきたいと思います。いきなり難しい単語が現れてきて、どういうことやねんっていうことかと思うんですけれども、観念という言葉ですね。もうこれは心理学でよく出てくる言葉でして、心理学で使われている意味の観念と一般的な意味の観念ちょっと違うのかもわからないですけれども、心理学でいう観念っていう言葉の定義はですね、べき論だとか、そのマイルールっていうふうに言い換えると分かりやすいのかなっていうふうに思いまして、例えば、観念っていうのはべき論ですね。その何々するべきだとか、何々しなきゃいけないとか、これが絶対だみたいな、そういう意味になります。何々すべきっていうマイルールのことを観念って言うべき、観念っていうふうに言うんですね。例えばなんですけれども、本当によく、ものすごくよく言われてるところで言えば、勉強がね、できなければいけないだとか、べきってことですよね。とか、運動ができなければいけないとか、小学生とかだったらね、友達を作らなきゃいけないとか、先生の言うことを聞かなきゃいけないとか、大きくなって、受験とかっていうふうになると、例えば、いい大学に行かなきゃいけない、いい企業に就職しなきゃいけない、さらに進むとね、ある程度の年齢になったら、結婚しなきゃいけないだとか、そういう、何々するべきだっていうのを観念っていうふうに言うんですね。で、今日のテーマをまた繰り返しになるんですけど、言うんですけれども、自分らしく幸せに生きるための観念の手放しっていうお話を、しますよっていうふうに言いました。つまりなんですね、この何々するべきっていう観念、もしできれば、少しずつ手放していった方が自分らしく幸せになれるんだよということを今日は音声でお伝えしていきたいわけです。はい。で、なんでその観念を手放さなきゃいけないのと、なんで観念って幸せな人生を邪魔してしまうのっていうところだと思うんですけれども、そもそも論の話をしますね。すっごくそもそもの話として、人生の目的って何でしょうかっていうことなんですね。はい、人生の目的。何だと思いますか？皆さんの人生の目的は何ですか？端的に言ってしまえばね、ざっくりと幸せな人生っていうのはもう多くの人が、目的とするところだと思うんですよね。不幸な人生にしたいよと、不幸な人生になるのが目的だよっていう人はなかなかいないと思うんです。そういうマニアックなプレイのマニアとかじゃない限り。マニアックなプレイのマニアだとか、罪悪感とかよくそういう話をブログでもするんですけれども、不幸な人生が目標だぜっていう、それ自体がその人の幸せであるわけじゃないですか。何を言ってるんだっていう感じですけど、とにかく不幸になりたいぜっていう人も、その不幸っていうこと自体が幸せだから不幸を望んでるっていうことですよね。だから幸せになりたいっていうのはみんな共通してると思うんですよね。はい。で、幸せな人生だとあまりにね、バクッとしすぎちゃっているので、でももうちょっと詰めていくとどうなるかっていうと、例えば、自分らしい人生だとか、自然体でいられるような人生だとか、自分がやりたいことをできるような人生だとか、ありのままの自分でいられるような人生っていうのは、幸せですよね、きっとね。自分らしい人生っていうのは幸せだと思うんです。で、本来のその自分らしいありのままの人生っていうのを目指していくときに、その観念という、その まあ、マイルール、社会の目線だとか、親の目線だとか、世間の目線だとかを気にしがちな観念っていうものが、強く備わっていると、どうしてもその幸せな人生っていうところの弊害になってしまうんですね。はい。まあ、幸せな人生だけじゃなくて、その、もっと言うなら、その幸せなパートナーシップ、幸せな結婚、幸せな恋愛、まあ、幸せなそのビジネスキャリア、とかっていうのを積む際にも、積んでいく際にも、観念っていうのは、どうしても、弊害になってしまいます。まあ、なんていうか、ね、例えば結構、息苦しさっていうのを感じる機会っていうのはやっぱり皆さんあると思うんですよね。こういう、その、僕の、ブログだとか、まあ、その他の心理系のブログだとかを読んでくれてる方っていうのは特にだと思うんですけど、なんとなくその人生息苦しいなだとか、なんとなくパートナーシップ息苦しいなだとか、その、なんとなくキャリアこのままでいいんだろうかとか、そういう思いを抱えている方が、なんかすごく多いと思うんです。まあ、それってやっぱり多くの場合、その、外部から与えられたルールというか、マイルール、つまり観念が原因となっていることがすごく多いんですね。はい。パートナーシップで例えて言いますと、まあ、すごくあるあるな例だと、まあ、彼はすごくね、その世間的に見たら、優秀で、身長も高くて、年収も高くて、優しくて、理想的な旦那さんになりそうなパートナーが今、まあ彼氏ですね。彼氏がいるとしてもなんかマリッジブルーに陥っちゃうみたいな、そういう息苦しさっていうのは多くの女性が抱えるような、ところだ、問題、悩みだと思うんですけれども、それってやっぱりなんでそういうパートナーを選んだかっていうと、世間的にやっぱりね、高身長、高収入、高学歴みたいな人が良しとされているじゃないですか。はい。まあ、その世間的な高身長、高学歴、高収入がいいんだよっていう観念に本人がすごくそういう彼氏、そういう旦那を持つべきっていうのに囚われてるから、なんとなく、まあ、その人と付き合ってるわけなんですけど、本来のその女性らしさ、その女性らしさっていうか、その本人らしさをその出していったときに、本当に好きになるのはその人かっていうと、ちょっと違う可能性があるわけじゃないですか。その人らしいパートナー、その人らしいパートナーだとか、その人らしいパートナーシップっていうのを模索するときに、その世間基準と結構ずれてきちゃう可能性っていうのがあるんですね。で、そういう観念にすごく囚われちゃってると、まあ、なんかパートナーシップで、ちょっと自分の中でモヤモヤしちゃったりだとか、パートナーシップじゃなくてもね、その、まあ、例えばね、就職先、すごく条件がいい企業なんだけど、本当にやりたいことなんだろうかとか、そういうモヤモヤを抱えてしまう。こういう息苦しさっていうのは観念が原因になっているということがすごく多いです。で、観念を幸せになるために手放そうっていうふうに言ったんですけど、やっぱりその、ものすごい、本当に、この観念って、僕の体感というか、まあ皆さんの体感でもあると思うんですけれども、まあ、9割以上、それこそね、99.9% ぐらいの人はもう、何も手放そうとかしなければ身についていると思うんですね。当たり前に。まあそれはやっぱりその、ね、当たり前というか、親にね、その子供の頃に何々しちゃいけませんよっていう風に教わったり、まあ学校でね、その、勉強、ちゃんと椅子に座って勉強しなきゃいけませんよって教わったりね、前習いしなさいとか体育座りしなさいとか、いろんなね、ものの、まあいろんなルールとか、そのべき論を、身につけていくわけじゃないですか。だから、どうしても、自然体のままでいると、まあ、さっきも言ったように 99.9% の人は観念っていうのに強く縛り付けられてしまっています。で、ちょっと自分らしさみたいなのを意識し始めた時に、そのもやついてくるというか、観念がすごく邪魔になってくるんですね。だからまあ、その観念、もし、その自分らしく、ありのままのそのパートナーシップとか人生を築いていきたいっていうのであれば、まあ、手放していこうぜ、ということであります。 そうですね。まあ、例えば、パートナーシップも、まあ、さっきもね、さっきの繰り返しにはなっちゃうんですけど、まあ、パートナーシップで何々、こういう人と付き合うべき、ああいう人が、ああいう人と結婚すべきっていうのを手放せば、まあ、自分らしい、恋愛、結婚かつ結婚っていうのにつながっていくわけですよね、自然体な。もちろん、その、観念の手放しっていうのを行った上でね、その、ね、私はやっぱり、高収入な人がもう最高だと、高学歴な人しか勝たんっていうのであれば、もちろんそれもありです。ただ、その外部からのべき論で、その、高収入でな人と付き合うべきとか、高学歴、まあ男だったら、男性だったら、そのね、美女と付き合うべきとか、料理ができる女性と付き合うべきとか、そういう外部から与えられてるものじゃなくて、自分が、自分らしさの、自分らしい、希望に沿ってパートナーを選ぶっていうのが、やっぱり幸せにつながっていくのかなと思っています。まあ、キャリアだったらね、その、まあ、世間的な基準で言ったら、やっぱりね、その、福利厚生が安定しててとか、ネームバリューがある企業でとかいろいろあると思うんですけれども、観念を手放していった時に、その、もしかしたらね、まあ、確かに有名じゃないし、会社の規模も大きくないけど、自分が充実した仕事をできるとか、まあ、あとはね、その、もう、肩書きとかね、もう、名刺交換の時にはもう、自分が小さくてしょうがないかもしれないですけど、フリーランスとかね、フリーランスを目指すとか、もう、今なんでこんな風に言ったかっていうと、まあ、僕があれなんですよ。昔、その10年、フリーで働いて10年ぐらいになるんですけど、どうしてもね、その、ちょっと規模が大きい、取引先の方とお会いするときとか、結構自分がね、その、やっぱり、萎縮しちゃってる部分というか、まあ、僕の中でその、べき論で囚われちゃってた部分があるんですよね。フリーランスで働きつつも、なんか、やっぱりこう、ネームバリューのある企業で働いてる人はかっこいいなとか、そうあるべきなのかもしれないとか、僕も転職すべきなのかもしれないとか、そういうことを思っちゃってた時があったんで、すごく、ね、肩書き、ネームバリュー、企業の規模の大きさっていうの、いうところで会社を選ぶ気持ちがすごくわかるんですけれども、まあ、そういうのを手放していくことで、自分らしくワクワクしながら働けるのかなということであります。まあ、人間関係などもそうですよね。まあ、自分らしい人間関係を築いていこうよということですね。まあ、そうですね。この、まあ、本当に、この音声ではね、その、観念とは何なのかとか、まあ、あとは、そういう観念があると、その心ですね、精神的な部分がどうなっていくのかとか、まあ、そのね、まあ、最後の方ではね、手放すためにはどうすればいいのかっていうのを、お話ししていきたいと思います。どうぞお付き合いくださいませ。